はい、ということで、成功者と俗に言われている人たちについて、どれぐらい熱く語れるのかということについをテーマにですね、お話ししている2回目です。で、これなんでかっていうと、やっぱりそういう人たちのことを熱く語れる、ただこう知ってることをバーって羅列するんじゃなくて、こう自分なりのね、解釈を交えながら話せるようになってくると、その成功者に近づくというか、こうね、人生がこう潜在意識レベルで変わってくるんで、すごく大事なんですね。私自身もいくつか経験していまして、その具体的な事例についてはですね、次の音声でお話ししたいなと思いますが、今回ですね、この音声を取ろうと思った元になったですね、世界を変えて偉人から学ぶ、凡人でも名を残す9つの成功法則という本があって、本屋さんで売ってない本なんで、皆さんが手に取ることはないし、わざわざダイレクト出版から買う必要もないと思うんですけども、この中でちょっと印象に残ったものがあったので、その話をします。この本ではいくつかの例が書かれているんですけれども、一つとしては、J.K. ローリングですね。皆さんご存知の通り、ハリーポッターシリーズの作者です。ちなみに、J.K. ローリングっていうのはペンネームで、本名は、ジョアン・ローリングです。もうどれぐらい前ですかね、1990年代後半ぐらいですかね、ハリーポッターが出たのって。95年ですね。なんでもう20年以上前ですけども、その時、今ももしかしたらそうかもしれませんね、鬼滅の刃とかもそんなことやってましたんで、女性が作者だと、本が売れないというのがあったので、男性っぽいペンネームにしたというのは有名な話ですね。で、この方なんですけども、エピソードがこんなのがあります。イギリスのグロスタシャーで生まれ、エクセター大学でフランス語と古典を学んだ後、ロンドンに出て秘書として働いた。1990年6月、乗っていた列車が故障し4時間の足止めを食らった時、ある人物の明確なイメージが頭に浮かんだ。それは魔法学校への入学許可をもらうまで自分が魔法使いであることを知らなかった、痩せっぽちで黒髪の丸眼鏡をかけた少年のイメージだった。彼女はその時、少年のキャラクターとストーリーが頭にダウンロードされたような気がしたと語っていると。もうドラマチックですよね。で、その続きですけども、この少年の物語をノートに書き始めたが、ハリーポッターの第1巻を書き終えて出版にこぎつけるまで紆余曲折の7年を要した。1991年に英語教員の職を得てポルトガルのポルトに移り住み、地元男性と結婚、女の子が生まれてジェシカと名付けたが、間もなく夫婦関係に亀裂が入る。1993年にポルトガルを去ってエジンバラで暮らし、生活保護とささやかな秘書の仕事で食いつないだということですね。で、書き終えたのは1995年だけども、出版さらにその2年後、じゃあ97年ですね、すいません。ハリーポッターは世界中の子どもたちの想像力に火をつけ、ローリングをイギリス一の高額所得者にした。シリーズの累計発行部数は5億部を超え、ハリウッドの映画化権と興行収入を合わせると、彼女の生涯収入は推定12億ポンド、1640億円に上ると。エジンバラのカフェで幼い娘をあやしながら、一杯のコーヒーで何時間も粘り続け、物語をノートに手書きで書き綴ったという苦労話は、世界中の作家の卵たちの励みになっていると。すごいですね。でね、成功者について熱心に語るかっていう時に、その成功者の話を自分に落とし込んでできない人って、何が起こったかっていう事実だけをつらつら喋っちゃうんですね。潜在意識の方に落ちていかない話をです。だけども、これを本当にこう自分のものにしていく人っていうのは、なんていうのかな、必ずね、自分なりの解釈を加えて喋るんです。ダウンロードされたような気がしたとか、このストーリー性があるときに、おそらくこの人はですね、 多分もう小学校中学校ぐらいの時から自分が作家として大成するまでのストーリーのおおよその筋書きができていたと思うんですよ。事実ですね、彼女は、第一作の構想を作った時に、7部作全部のおおよその、プロットはすでに作っていたと言っています。だからこの人の人生はでは早い段階において人生のプロットストーリーを作るっていう、 もう思考のベースがあったと思われます。彼女が何をもってその思考をダウンロードしたのかっていうのが非常に興味深いところです、みたいな解釈を自分で加えて J.K. ローリングこのストーリーを人に伝え熱を持って伝えられるかどうかっていうのが大事なんです。皆さんの周りにいませんか？それだけ知識があるのになぜあなたの人生はそんなに輝かないのだろうかって思う人いませんでしょうか？それはね、一重にここです。自分の感情考察が入っていないからなんですよね。それが入っていくと潜在意識とカチッとつながったような状況で人に喋るので、顕在意識だけじゃない潜在意識で喋るんでエネルギーの乗り方が倍ぐらいなんですよね。倍どころじゃないですね。潜在意識は 95%、 顕在意識は 5% って言われてますので、もしそれをベースに考えると95÷5 で、19倍ですかねのエネルギーが乗るわけです。これすごいことなんですよね。なのでそういうねことをやってみてください。ヘレナ・ルビンシュタインについてもすごいのがあって、ヘレナ・ルビンシュタインってあれですよね、アメリカの化粧品会社で結構高いんですよ。えぐいぐらい高いですね。値段はねディオールよりちょっと高いぐらい、ゲランよりちょっと下ぐらいなんですけど、量が少ないんですよ、すごく。だから相対的に言うと、ゲランとかよりも多分高いですね。クオリティはゲランほど良くない気はしますけども、非常に野心的な値段設定です。で、このヘナ・ルビンシュタインなんですけども、ポーランドのクラクフのユダヤ人地区で生まれ、非常に貧しかったということですね。母親が勧める縁談を拒んでオーストラリアに移住し、メルボルンでウェイトレスとして働いていたが、そこで友人関係になった4人の客たちの支援をもとに美容サロンを開き、ヘレナ・ルビンシュタインビューティーサロンを作って、故郷で母親と手作りしていた美顔クリームを売り出したということなんですね。すごいですよね。で、一代でですね、高利益を生む世界的な一大帝国を築いたということなんですけども、この人はですね、もっと詳しく説明すると、そのユダヤ人地区で結構古風なご家庭に育ったみたいなんですけども、それにうんざりしてですね、まず、ドイツかどっかにいる親戚のところにまず身を寄せて、そのお家の家業を手伝ったみたいなんですけども、オーストラリアに嫁いでいたいとこが、離婚して、まだちっちゃい子供を面倒見てくれる、シッターが必要だったということで、それをやるために、オーストラリアに移住すると。それも船でね、当時は船で。で、その時その船の中でもすでに何か影響力があったりお金持ちがある人を話術で虜にしていたと。で、見た目は完全に、いいとこの子女みたいな感じだったんだけども、実際はもうお金もないカツカツの状態で、貯めたお金を博打のようにですね、その船民の、ビジネスクラスにつぎ込んでいたということです。なぜ彼女はビジネスクラス、お金なくてカツカツなのにね、ビジネスクラスの船旅に投資できたかっていうと、もうそのオーストラリアに行った時にどういうふうに成功してのし上がっていこうかっていうのが頭に入ってたからだと思うんですよね。そうじゃないとできないと思いません？向こうに行っても何が起こるか分かんないからって凡人の考えで言ったら、少しでも安い客室、まあ身分相応な客室に、客船かな、乗って少しでもお金セーブしようと思いますよね。でもここでお金をすでにバーンって扱うわけですよ。なんかこの人のストーリーがあったんだなって、なんとなくですね、この想像して解釈して今みたいに喋るわけです。私の声色が変わったの分かりますでしょうか？これは私の場合だけなんですけれども、 潜在意識に入るとです、つながるとですね、腹式呼吸にめちゃめちゃ変わるんです。これは人によって違います。私はそうトレーニングしたんでそうなるだけなんで。みんながですね、エネルギーが入ったか入ってないか、潜在意識とつながったかどうかを腹式呼吸で測ることはできません。それだけちょっとご注意くださいっていうふうに解釈するって、自分の思いを乗せて喋ると、こう話にエネルギーが乗って聞き入ると思うんですよね。これが欲しいんです。成功者の人生を知ることじゃないんです。成功者の人生を知り、自分で解釈し、思いを乗せて、そこにのめり込むことが大事です。具体的な例はこんな感じで喋りました。じゃあ例をね、今回この音声で喋ったので、次回の音声ではさっきも言いましたけれども、じゃあ具体的にどういうふうにしてですね、没頭してその人になりきったりしていくのかってお話をします。以上です。